島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日はエミフラスクール主催の阿部恵美さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エミフラスクールということなんで、フラダンスの学校でよろしいんですかね。
はい、そうです。フラダンスの教室を運営しています。
阿部先生、ちなみにフラダンスと出会ったきっかけっていうのは何ですか。
はい、もともとうちの母がちっちゃな公民館でフラをやっていまして、それ、まあ、母に誘われたのがきっかけで、今では母と姉もフラに携わっています。
うん、はい。先生、そのフラ歴っていうんですか、はい、何年ぐらいなんですか。
18年になります。
結構長いあ、言わない。
あの頃は分かった
、はい、あ、そうなんですね。はい、その先生として教えるようになったっていうのは何年ぐらいだった。
もともと郡山市にある他の教室でインストラクターをやらせていただいて、はい、それを入れると15年ぐらいになるかと思います。フラを教えてる、
はい、それも結構長い。
長いですね。はい。
そこまでその、はい、フラにのめり込むきっかけっていうのは何かあったんですか。
フラって前向きなことを歌ってるんですね、あのハワイアンソングは。そういう意味で、なんか自分の私生活の中で嫌なことがあったり、うんうん、そういった時も心も癒されて豊かになれる曲なので、自然とずっと自分のそばにある感じです。
なんかこうフラを踊ってる人たちってすごいにこやかなイメージが、私はもう本当に知らないんであれなんですけど、すごくにこやかで優しい笑顔をしているっていう感じがあるんですけど、フラを始めてから元気になってった。
なります。はい。
このエミフラスクールはどれぐらいから始められたんですか。
2010年の12月に立ち上げました。
震災のちょっとちょうどココラジの開局も、
はい、あ、同じぐらいですか。
ちょうど2010年の12月だったんですけど、
はいはい、ああ、じゃあ同じぐらいですね。
その教室を始めるきっかけっていうのは何だったんですか。
やっぱり自分自身でちょっとチャレンジしたい、そのフラを通してチャレンジしたいことがあって、まあ、立ち上げたんですけれども。
けど12月ですよね。
そうです。
で、2011年の3月11日も当然、はい、だからオープンして間もなく震災があったっていうことですよね。はい。その当時の様子って教えていただけますか。
はい。2010年12月に教室を立ち上げて、少しずつ軌道に乗り始めたのが3月ぐらいだったんですね。まあ、生徒数も増えてきて、はい、これなら運営していけるかもしれないと、はい、いう矢先に起きたのが大震災だったんですけれども、はい、その当日も12時まで郡山のスタジオの方で普通にフラのレッスンをしていました。で、 次の日の3月12日福島県文化センターの方で大きなフラのイベントが控えてたもんですから、
はいはいはい、
その日の夜に、はい、まあ、そこに出場する生徒が集まって、まあ、レイメイキングといって、まあ、あのハワイではよく生花のお花を作って、はい、使ってレイを作ったりするんですけれども、
レイっていうのは首、
そうです、
首
を
付いて
る、はいはい、それを作る予定でいました。
じゃあその準備をしてた
時なんですね。そうです、そうです、はい、
はい、震災が起きて教室の様子っていうのはどうだったんですか。
まずすぐにあの生徒の無事を確認しました、はいはい、まあ、各クラスにリーダーがいるので、はい、そのリーダーに連絡を取って、はい、みんなが無事かどうかを確認取ってもらって、はい、まあ、無事だということはあの次の日ぐらいに全員の安否を確認できたかなという状況でした、はい、
その福島市であるイベントで、はい、結構その教室としては一番最初の大きなイベントだったってことですよね。
もうこれから頑張るぞっていう矢先でしたね、本当、はい、でそのイベントもどうなるかもちょっとわからなくて、はいはい、ただ福島県文化センターがもう大変なことになってる、天井が落ちて、はいはい、そういう状況がセンターの方に確認したら聞こえてきたので、はい、まあ、あの中止という話で、あの生徒とやり取りをしながらおりました、はい、
生徒さんはどんな様子でしたか。
まあ、あのマイペースに、まあ、なんとかなるだろうという人もいれば、はい、やっぱりあの病院に携わってるあの生徒さんもおりましたので対応に追われる人たちもいますし、または県外に避難する人もたくさんいて、
やはりいらっしゃったんです
ね。3月いっぱいは教室はお休みというような形を取りました。
では教室自体再開したのはその2011年の4
月4月1日からですね。
じゃ割と早かった。
もうすぐに再開しましたね。
うん、
それは生徒さん自身がフラをやりたいっていう強い気持ちがあったので、まあ、私を奮い立たせてくれたっていうのがあります。私のその務めはフラをやりたい、前向きな気持ちになりたいと思っている人たちを支えることが自分の仕事であって、いつまでも塞ぎ込んでてはいけないなと思って4月から再開しました。ハワイ人っていう人たちは自然と共に、自然と共存しながら生きている人たちで、その地震が、日本で地震が起きた時もそれを、今そういう自然界がそういう状況になっているということを受け入れる必要があると考える民なんですよ。
うん、
そういう意味でもその受け入れる、すぐにその状況を受け入れるっていうのは私たちにとっては大変なことでしたけれども、はい、現実的にこういう震災は身近にあって、はい、それとともにこう共存していく必要があるんだなっていうのを改めて考えさせられたんですよね。うん、そういう意味でも、まあ、ハワイ人の人たちっていうのは自然の草花や山や海や水やそういったものに感謝の気持ちを込めて、はい、まあ、あの祈りを捧げたりするんですけれども、うん、今こそフラが大事なんだなってすごくその時思いました。
今回の阿部恵美さんのインタビュー、続きは次回8月3日にお届けしますので、ぜひお聞きください。
島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。